演歌演よ。皆さんこんにちは、演歌演よ。この番組は第2第4火曜日の11時30分から12時のお時間で演歌歌謡曲の魅力をたっぷりお伝えする30分番組です。歌手や作曲家、作詞家の方など演歌歌謡曲に関わる方をゲストにお迎えし、歌への思いやゲストの方が思う演歌歌謡曲の魅力について伺っていきます。演歌歌謡曲を聴く機会がなかなかないという方も少し演歌歌謡曲の世界に触れてみてください。パーソナリティは私あゆみんこと松崎あゆみです。演歌演よ。この番組は株式会社ホーミーグラウンドの提供でお送りいたします。さて、今週も素敵なゲストの方をお迎えしております。今週は歌手和田美織さんです。和田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
和田さんはもう歌うことが大好きで、
はい
はい、カラオケ大会に出場すること数知れず、その中しまなみ海道の開通を前に平成10年日本クラウンからしまなみ夢海道でのプロデビュー、
はい
はい、そして現在は歌手活動とともに安佐南区西原にあります歌の小箱魔法の家カラオケ喫茶の方もされていらっしゃるということで、
はい、そうです。
はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
和田さん、そもそもあの、ね、今いろんなところで歌われていると思いますけども、はい、あ、子供の頃からこれ歌うこと大好きだったんです
よ。そうです、もう私の祖母があの三橋道也さんの大ファンで、もう生まれた時から聴いてたってみたいに、あの三橋道也さんの歌で育ったようなもんです。
へえ、はい、またでも男性の曲をずっと歌ってたんですよ。
そうなんですよね、うん、その頃はねラジオが一台あるだけで、
はい、
だから祖母が朝の早起き撮りからあの人生読本とか NHK の番組やったんですけども、その中であの歌謡曲を流してたんですよね。
へー、
その時に聴く曲がほとんど男性の曲が多かったような気がします。
はい、で、まあ、カラオケ大会には出場されていたけども平成10年にデビューをされたということなんですが、その前は何をされてたんですか。
そうですね、1年前に結婚いたしましてあの紳士服の仕立てを主人がしておりまして、だんだんと紳士服作らなくなっていったりして、それでリフォームっていう洋服のリフォーム、そっちの方に転換しながら2人で頑張っていってたんです。
はい、洋服のリフォームのお仕事をされながら、はい、カラオケ大会にも出場されてた。
そうです、だんだんとねやっぱりあの生活が苦しくなりますよね
今それこそね、大量生産でお洋服って安く作られてますからね。
で私のとこは特に注文服の仕立て屋さんではなくて縫い子でしたから、だんだんとその注文服のオーダーがなくなりまして、だからなんかこれで変わるものをしないと生活にちょっと来た生活を脅かされるかなって感じで、じゃあリフォーム、古いものを新しくするためにこう直していってそれで言うんで、あの一応看板じゃないですけど、一応表に立てたのが、この家に入ったら古い洋服が新しくなって再生されますよっていうんで魔法の家ってつけたんですよ。
あ、今はこれカラオケ喫茶されてるので、これ魔法の家というのはもともとそのリフォームの、
そうなんです、
お店の名前だったんですね。
はい、へえ、だからそのリフォームしながらやりながらやってたんですけど、隣の店舗がたまたま空いてね、私歌が好きでその歌に励まされてその苦しい生活頑張ってこれたいうのがあって、その隣が空いたもんですから、そこをまた借りてカラオケ喫茶だったらいいかな、だから私みたいに歌に励まされて生活する人たちって数いらっしゃるでしょう。だからそういう人たちのオアシスみたいなお店をしたいなと思ってやり始めたんです。
まあ、歌に支えられて本当に人生来たという、
はい、そうなんです。はい、
それから なのでカラオケ喫茶の方が先に始められて、
うん、リフォームの方の店を
リフォームからの
やってて、その隣の店舗が空いたから、はい、
カラオケ喫茶に今度押されて、それがいつ頃の話なんですか。
そうですね、平成8年です。
じゃあデビューよりも前にカラオケ喫茶の方はもうオープンされてたということ で、
はい、歌が好きなあまりに、うん、やはり
すごいですね。歌が好きで、ね、はい、ちょっと生活が苦しい時も歌に支えられてきたけど、
そうですそうです、
今度はそれでカラオケ喫茶を出しちゃった
、はい、
そこからどうしてデビューっていうのはどうなっていう道のりが、
ね、うん、あのこんなこと言っていいのかわからないんですけども、あるカラオケ大会に出ましてね、はい、あちこち出てたんですけど、優勝なんていうのはほど遠かったんですよ。
そうなんですか。
大抵5本か3本指には入ってたんですけど、
すごい、う
ん、優勝はなかったんですけど、あるお店の大会で出てくれないかって言われて、ある人に頼まれて出たんですけど、うん、そこでねすごくあの釣れないことを言われる出場者の方がいらっしゃって、なんでこんなとこまで来たんや、
なんでなんで、
あっちこっちでから友情ばっかりさらっていって、またこんなとこまで来てからなんて、すごく意地悪言われちゃって、
お上手だからちょっと皮肉を言われたような。
いや、うん、体がでかかったし、振る舞いがちょっとおどうだったんかもわかんないけど。
そんなことないです。
でも友情とかそういうのはなかったんですよ。
まあ、でもあちこちのカラオケ大会にご出演をされていて、
うん、
また優勝はないものの、そこそこまあいいところが多分聞いたら、皆さんお上手な方なんで多分ねチェックをされてたんじゃないですか、それ多分周りの方から。
そうかもわかんない。その時の商品がすごく良かったんですよ。
どんなもの。
ステージ衣装とか。
あ、商品でそういったものもあるんですか。
あったですね。私もよく覚えてない、そのショックでね。何があったんだか覚えてなくて、歌ももうそのショックで歌えなくて、もうショーに入るどころかそさくさと帰りました。
はい、多分相当周りから、あの大会にも出てたあの人、あの上手かった人だとか、多分皆さん大会出られてる方と他の方のも聞かれてますよね。だってい
や年に 3,4 回ぐらいですけどね、そんなにたびたびじゃなかったですけど、
何か光るものをもう感じられてたんですね、
はい、多分その方と一緒になったことがあったんでしょうね。それであんまりひどいなと思って、だったらオリジナル持てば、自分の曲はあの頃持ってらっしゃる方がね、自分が持って歌ってるよって言ってらっしゃる方がいらっしゃって、あ、オリジナル持てば安心して心置きなく歌えるかなーなって思って、軽いノリで、
はあ、はあはあはあ、
ある方に
カラオケじゃなくても自分の曲を歌えばいいのかというので、
そうそんな感じで、それである方にお願いして、オリジナル私の曲持ちたいんですけどできますかねって言ったら、その方がじゃあ生活の糧になるような出し方をしなきゃダメだよっておっしゃったんですよ。
趣味で自分のね、それこそカラオケじゃなくて自分の曲をのびのびと歌おうと思ってたら、
そう、
生活の糧ということは、だからもうデビューして儲けなさいってこと。
そういうことだったんだと思うんですけど、うん、私そのことがよくわからなくて、あ、それじゃあそういうふうにすればなんとかなるんかなって、もうそのノリだけでもう突っ込んでいっちゃったんです。そしたら、
はい、
開けてみたら、クラウンさんの方の曲をってことでいただいて、そしてしまなみ海道が来年開通するから、
はい、
そこの PR ソングをあの指示していただいてる先生に詩を書いてもらおうって、そういう形で峰恵子先生にお願いしていただいて、それからあの私の制作が始まったんですけどね、私も何のことかわからないうちに、へえへえっていう。
しまなみ海道が平成11年開通ということで、その1年前に、
そうです、
もう PR ソングとしてしまなみ夢海道、
はい、
これどんな曲になるんですか。
これはね、あの島であの生活してる人って、それまでは船ですよね、それで先生がその詩を書くのに私のイメージとつながらないから、3度ぐらい、しまなみ海道の向こうの島に行かれて、どうしてもイメージが湧かないから、3回目に行った時にそこのおばあさんもいらっしゃってて、そのおばあさんに、この今度話し橋ができてくるけど、どんな気持ちですかって聞いたら、ああこれからは娘のところにね、車で行ける、
あ、それまでだって船ではないといけなかった
から、なかなか行けなかったし、帰ってきてくれるのもなかなかだったけど、 今度は娘たちも孫を連れて帰ってきてくれるっていう、そういう喜びがありますって、楽しみにしてますって言われたんですって、それで先生が私のこととイメージとつながっちゃって、それまでおしんの子守歌っていう曲を結構、カラオケ大会で歌ってたんですよ。そしたら先生が、あ、この子にはこういう詩でいこうって言うんで、もう一気に書き上げちゃったって先生おっしゃいました。それが島から離れた娘が好きな人を連れて今度は橋を渡って親の元に帰ってくるっていう、
そういう、開通によって、ね、家族がまた再び一つになれるというか、
そう、自分も今度娘の結婚で先に一緒に孫でも見に行けるっていう、そういう喜びがあるっていう歌を娘の歌として書かれたんです。
へえ、はい、もうなんかだって原さん天真爛漫なねえ、もう先ほどからもうすごく明るくていらっしゃるので、やっぱりそういったなんか明るい気持ちの曲がお似合いなのかなっていうふうに勝手に思ったんですが。
そうです、詩はね、すごく暗い、詩じゃない、曲はね、なんか暗い曲なんですけど、もともとあった曲を詩だけ変えてもらってっていうのをクラウンからいただいたもんですから、そのクラウンの方の作曲家の先生が私の吹き込みの時に、こんな曲が合うわけないって、こんな詩がこの曲に合うわけないっておっしゃったんですよ、
じゃあ曲調と曲の詩の内容が雰囲気が全然違うような。
だけど私が歌った後で先生が、僕は今までいろんな曲作ってきたけど、こんなに歌い手が変わって曲がこんなに変わるのは僕初めて経験しましたっておっしゃってくださいました。
もうプロも驚かされるという中出るよ、
詩ですごく変わってくるっていうことがね、
飾られましたか。そしてその後もさまざまな、ね、曲を出されていますが、今一番新しい曲が花しずく。
そうです。
これはいつリリースされたんですか。
これは一昨年の正月、
1年に、
はい、
今回のこの花しずくというのはどういった曲になるんですか。
これはね、やはり今まで自分が生きてきた中でいろんな方にお世話になってて、一人では生きていけなかったいろんな出会いがあって、でもやっぱりこうなんていうか、今ここでこうやって歌わせていただけるのは大勢の方の支えがあって出会いがあって、その人たちにいろんな思いをいただいて、
はい、
そしてなんていうかな、頑張って生きていけるっていう、
まさに本当に何だろう、今の和田さん自身の歌ってる曲みたいな感じですか。じゃあ
そう、生きてる、生きてるそのままですね。
じゃあちょっと聞いていただきたいと思います、はい、和田美織さんで花しずく。
ただひたすらに雪は理想の花のように辛さ隠して耐えてきた私の人生花しずく望み私の人生花しずく のれんくぐ居酒屋で 飲んだお酒に酔いしれる知らぬ同士も気心知れて奥に自慢に火がついた遠いふるさと懐かしい私の人生話づく情けの人よがは強い絆で結ばれて胸に抱いた心の糸を歌に紡いで生きてゆく冬の寒さしずく生きる喜びありがとう私の人生あんなしずく私の人生あんなしずく
良いご縁はきっと来る。きっと見つかるあなただけのもの。そんなご縁のお手伝い。住宅探しは人生のプランニングから。住まいのことならホーミーグラウンドへ。ホーミーグラウンド。演歌遠洋、今週は歌手の和田美織さんをゲストにお迎えしておりますが、最新の曲花雫聞いていただきましたが、本当に和田さんの思いが詰まった、
はい、
曲なんですよね。和田さん、もう人生それそのものっていうのもありますし。
そうですね。はい、
作詞は先生がされてらっしゃるけど、ご自身も思いをたくさん。
ええ、本当はね、私、人生の応援歌を歌いたかったんですけど、
ええ、
でも先生からいただいた曲っていうのは、詞っていうのは、
うん、
どっちかというと、女の人が失恋して好きな男の人を追っていくみたいな私にはちょっとほど遠い
じゃあもうこんな風なことを詩にしてくださいっていうのはもう和田さんの方から。
そうです、私こういうことを歌いたいんですよって。で、花雫というのは女性のね、悲しい涙だったんですよ。タイトルはそのままでしたけど、でも私こんな涙出したくない
もうこんな縁がないから。明るい性格でね、いらっしゃいますのでもう、
だから同じ涙だったら、いろんな苦しい涙、悲しい涙あったけど、全部嬉しい涙なんですって。それは今まで支えてきてくださった、応援してくださったお友達とか、それからお客様とか、そういう方たちにいただいた思いを、こう自分が噛み締めた時に涙となって出てくるって、そういう詩を歌いたかった、
ね、感謝の気持ちいっぱいで。そして、ね、歌詞に込めただけでなく、実際に本当に、ね、生活の糧となるように CD デビューをされたということだったんですけども、
はい、
ね、ステージなどで歌われたご祝儀をどうやら違うことに使ってらっしゃったという
そうなんです、 いや本当にあの生活苦しかったからでもあるんですけど、それ生活費に回すことができなくて、
よくなんかステージね、歌われたら皆さんご祝儀もらってらっしゃいますよね、演歌歌手の方。
そう嬉しくて、それを宝物の箱にずっと貯めてたんですよ。
はあ、
ダンボールいっぱいぐらいになったから。
すごい。
足掛けそうです15、6年になりますけどね、その時のお祝儀っていうのは私一円も使えなくて、
はい、
ずっとずっとあの貯めてたんです。
ちょっとなんなら私もらいましたけど。結局それはだからどうする、今も貯めてらっしゃる、
だからそれをあの神楽の方のその前に出した曲なんですけど、はい、地元の神楽をこう広島県がこう島並海道とそれから宮島とそれ神楽を全国に PR していく、広島をこう全国にっていうんで、そういうプロジェクトができたいのを聞いたことがありまして、私前から神楽を歌いたかったんですよ、そのおばあちゃんおじいちゃんが手を打って民謡みたいに口ずさむようなそういう歌が歌いたかって、でそれを先生にお願いしてそういう詩で歌いたいんだって、平和とか原爆とかはいらないから、そういう本当に昔のから伝わってる神楽、お祭りの時に歌えるようなそんな神楽の歌を歌いたいっていうことでお願いして、
はい、
その時の制作費がいっぱいいるじゃないですか。
ただ
どうしようかなと思ったら、あそのお金があったから、あじゃあこれはあの皆さんからいただいたお金だし、応援してくださった人にあのお返しができるのはこの時だと思って、その CD 作るために使うお金なら、許していただけるかな、宝物がまた新たな宝物に変わるかなと思って、
いただいたものをだからもう CD という形でまた曲にして、今度は皆さんにお返しをされていらっしゃるということで、
はい、
今日はね最後に和田美織さんの先ほどねおっしゃった芸種神楽の里、
はい、
お聞きねいただきますが、そう近々もう和田さんを生で見たい、生で和田さんの歌を聞きたいって言ったらどこに行ったらいいですか。
あそうですか、私のお店に来られたらいつでも歌えますけど。
いいんですか。
いいですよ、
はい、場所が浅見南区西原5丁目、
はい、
20-14 歌の小箱魔法の家となっています、
はい、
電話番号が 082-875-4061、
はい、
082-875-4061 となっています。はい、とステージのプロフィー、ね、プロのいろいろご出演が予定もありますので、
はい、
こちらもご紹介していただきましょうかね、はい、9月28日木曜日には午後6時から、
はい、
広島駅南口地下広場で月一広地下オンステージのステージに、
はい、
そして10月15日の日曜日には桐畑神社、
はい、
これは土地
確か瀬野川だったと思うんですけど、あちらの方ですね、
神社で歌われるんですか。
そうです、そこでね、あのやはり神社が落成ではないですけど建て替えされて、はい、もうすごく大きな神社なんですけど、そんなに古くはなかったと思うんですけど、新しくきれいにご本尊様をちょっとよその移動してもらってて、きれいに建て替えられたんですって、その記念の行事ではないんですけども、いわばこけら落としになるんだっておっしゃってくださって、そこに呼んでいただくんです、
そちらが10月15日日曜日で、はい、イベント自体が10時から
で、そうですね、
ご出演は
2時前後だと思うんですけど、私もちょっとそこらどこ
まで。ぜひね、行ってまずいろんなイベントも楽しんでいただきたいと思います。はいはい、そして、10月17日火曜日には、奥出雲で、
はい、
玉峰山荘で10周年の記念イベントにご出演。
あの、忘れないで奥出雲っていう曲が、あの、そこに玉峰山荘の地元の方が作られて、その曲を歌ってくださいって、あの、頼まれて、喜んで歌わせていただきますって感じで、
はい、ぜひぜひ足を運びください。そして芸種神楽の里流れてまいりました。そろそろね、あっという間でお別れの、はい、お時間となったんですが、です、ね、FM 扱い長お聞きの皆さんにメッセージをお願いしてもいいでしょうか。和田さん、
はい、はい、これからも皆さんの応援にあの応えるべく一生懸命頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。今週の演歌永遠よ、歌手の和田美織さんをゲストにお迎えしました。和田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、次回放送は10月10日火曜日の午前11時30分から、ゲストは歌手増田栄さんをお迎えいたします。演歌永遠よ、この番組は株式会社ホーミーグラウンドの提供でお送りいたしました。
お相手は松野木あゆみでした。
幸せ願うと神おろし里山のロマンに明日を見る芸種神楽の花情熱に高鳴る